おはようございます。それでは礼拝を始めていきましょう。我が岩なる神を賛美します。ラララララララララ3、はい。我が岩なる神よ、その御業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。アーメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、今朝も私たちが御言葉によって始められる一日をありがとうございます。今日もあなたの御声を聞かせてください。どうぞ私たちの霊の耳と目を開いてくださって、あなたのかすかな御声にも耳を澄ますことができますように、またあなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように、聖霊様が導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は使徒の働き7章39節から50節です。それでは拝読します。ところが私たちの父祖たちは彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思って、私たちに先立っていく神々を作ってください。私たちをエジプトの地から導き出したモーセはどうなったのか分かりませんからとアロンに言いました。そのことを彼らは子牛を作り、この偶像に供え物を捧げ、彼らの手で作ったものを楽しんでいました。そこで神は彼らに背を向け、彼らが天の星に仕えるままにされました。預言者たちの書に書いてある通りです。イスラエルの家よ、あなた方はアラノにいた40年の間に、ほふられた獣と供え物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はモロクの幕屋とノンパの神の星を担いでいた。それらはあなた方が拝むために作った偶像ではないか。それゆえ私はあなた方をバビロンの彼方へ移す。私たちの父祖たちのためには荒野に証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りに作られていました。私たちの父祖たちはこの幕屋を次々に受け継いで、神が彼らの前から異邦人を追い払い、その領土を取らせてくださった時には、ヨシアと共にそれを運び入れ、ついにダビデの時代となりました。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために御住まいを得たいと願い求めました。けれども神のために家を建てたのはソロモンでした。しかし意図を高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。アーメン。では内容をまとめます。イスラエルの民はモーセに従うのを好まず、偶像を礼拝したため、神は彼らに背を向けてバビロンへ移されると語られました。またダビデは神の御住まいを得るのではなく、ソロモンがそれを建てました。しかし意図高き方は人の手で作ったものには済まないと預言者によって語られました。それでは、主からの示しをいただいたと思います。ノートに書き記していく時間を持ちましょう。 はい、それでは分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私はこの39節に9、39と40にエジプトを懐かしく思って私たちに先立っていく神々を作ってください。この偶像に惹かれていく性質というのが、ずっと人を縛ってるんだなと。そして43節に、また偶像という言葉が出てきますけれど、それゆえバビロンの彼方へ移す。私たちの人生も偶像、つまりコロサイ3章にあるように、自分の肉の問題を完全に十字架につけるか、つけないか、ということが私たちのクリスチャンの歩みを決定するんだなということを教えられました。また、ここには、モーセは前のところに出てきてますけど、モーセ、アロン、そしてヨシュア、ダビデ、ソロモンと歴史を通して、この長い神様のご計画の中で、少しずつ御国を前進させていくという、そういう世代に受け継いでいくということが大切であるということを教えられました。以上です。
はい。私も40、あ、39から43までのところで、偶像礼拝捧げる末路、悲惨さを見ることができました。この時点で、バビロン捕囚のことまで予言されているということを一緒に合わせ見ることができて、偶像礼拝の恐ろしさを見ました。以上です。
私は43節のところですね。本当に偶像を拝んで神様から離れてしまう民に対して、バビロンの彼方へ移すと言われているんですけれども、神に背いた民を決してこう、完全に見捨てて、捨ててしまうのではなくて、必ず懲らしめ、回復のために、また本当の天の御国のために備えようとしてくださる愛の深い方である神様のことを思いました。以上です。
はい。私は49節と50節に目が止まりました。私の手がこれらのものを皆作ったのではないかと。神様は本当に全てを作られたお方であって、私たちが作り出したものの中に収まるお方ではないということ。そして、それを知らずに神様に作られたものを何か見て、それを拝む人間の愚かさというか、そういうところに目が留まっています。以上です。
はい。私は39節に目が留まりました。モーセによってこのエジプトから解放されたイスラエルの民でしたけれども、やはり神様の立てたリーダーに聞き従うことなく、偶像礼拝によってそれを退けてしまうという罪に目が留まっています。やはり私たちの心の中に潜む偶像というものが神様に敵対し、反逆してしまうということを思わされています。以上です。
はい。私が最初に目に留まったのは48節から50節です。糸高き方は手で作った家には住まないということです。天が王座で地が足台、神の住まいは神の創造物であるということを思わされました。しかし主はダビデの信仰を喜んでくださっているんだなということを思わされました。また42節から43節のところで、偶像礼拝は神様を怒らせるのだなということ、そして神が妬む神であるということももう一度思い起こされました。はい。それではもうしばらく、今度は具体的に詳しくディボーションをしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。三位一体の神様について見ていきましょう。そして自分に何を語っているでしょうか。御言葉を黙想していきましょう。はい、いかがでしょうか。では、分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
先ほど申し上げましたが、 道に関しては全体ですけれど、歴史を通してまたその中で神様のしもべを立てて少しずつ御国を前進させていかれるお方です。また39節から43節までは避けるべき行動として、人間はすぐに古い性質、救われる前の古い性質として偶像に心惹かれてしまう。そしてそれを手放さずに楽しむ。しかし私たちはこの性質を十字架に日々つけないといけないということです。また39から43節までのところで、道父はどういうお方であるかということですけれど、そのように偶像に心を引き寄せられているものに対して、そのまま、ごめんなさい、背を向けるお方、私たちが全身全霊でご自身を愛することを期待しておられるお方、またその私たちがこの神の警告に背き続けるときに、バビロン捕囚というような裁きに裁きを与え、そしてそれによって回復へと導かれるお方です。以上です。
はい、48節から50節ですけれども、主は決してこう人の手に作ったものにお住みになる、人の手に作ったところにとどまられるものではないと書いてあります。そしてこの時代、主が実際に主がお作りになられた私たち一人一人のうちに住んでくださっているということ、本当に私たちが神様の作られた素晴らしい作品であるのだということを思わされました。以上です。
はい、私は39節から罪についてですけれども、偶像を拝む罪というのは結局は人の欲から出ているということ、ここで神から使わされた人に従うことを好まなくなった人たちが、やっぱり自分に注意したり荒野を進ませようとするリーダー、だんだん好まなくなっていって、そしてかえって物言わぬ指導者、偶像を作って拝むようになったというのを見て、欲を満たすものが偶像であって、欲から出たものが偶像であるなということを教えられました。自分の言うことや願いを聞いてくれる存在だけを好む自分の心にはよく注意して、本当に警告してくださる方こそ神様から使わされている誠のリーダーなんだということをよく心に留めるべきだなと思いました。そして警告として42節のところから、イスラエルの民が荒野をさまよっても、40年間さまよっても、結局は誠に悔い改めることはなかったんだなということ、どうして悔い改められなかったかというと、本当に得られなかったものを悔いることはあっても、神様に従う心が結局はなかったので、自分の欲に支配された生き方を最後まで捨てることはできなかった。そしてご利益だけの信仰にとどまってしまったという、これが最終的には滅びる道なんだなということ、警告をいただきました。以上です。
私は44節から45節の間にあって、模範を得ました。鈍い民の間にあって、ヨシアは神の幕屋を運び入れたというところです。ヨシアとカレブ以外は皆荒野で死んだことを思い出しました。本当に信仰の人しか約束の地には入ることができないということを教えていただきました。以上です。それでは適応の時間を持ちましょう。自分与えられた御言葉を自分の今日の実生活に適用していきましょう。はい、いかがでしょうか。では適用の分かち合いをしていきましょう。準備ができている方からお願いします。
はい、最近はあまり動かずパソコンの前で朝から夜まで、いることが多くありましたけれど、よく手足がつっている状態です。全身全霊で主は愛することを求めておられると思いますけれど、これからは 限度を超えず、仕事の限度を超えないようにし、またジョギング、ストレッチをまた継続してできるようにしたいと思います。以上です。
はい。私は、神様が住まわれるところというのが、決してこう人が作ったものではない、教会の建物ではないんだなということを少し確認していました。もちろん礼拝を捧げさせていただいていますけれども、でも決して神様は教会に、聖霊様が教会に住まわれているのではなくて、私たち一人一人のうちに住まわれていて、私たちが集まりまた礼拝するところに主が住んでくださっているんだなということですね。本当にこれからどのような形で、どういう礼拝を大事にしていかなきゃいけないのかということを、もう一度しっかりと祈って考えなければならないなというふうに思わされました。以上です。
はい、私も同じように適用しました。今こちらで街道を建てようというふうに思ってずっと祈ってきてるんですけれども、一番大切なことは、本当に今神様が家の教会を紡いで来られて、ずっとこう建て上げられて来られて、人々がそこで本当に礼拝しているんだなということ、これを崩すことをしてはいけないなと思いました。街道が建ってそこで礼拝をすることが目的なのではなくて、本当に人々が誠の礼拝を捧げられる、そのために用いていくべきだなと思いました。まず第一にそれを本当に心に留めて、導きをよく見極めていきたいなと思いました。以上です。
はい。私は、個人的に、イスラエルの民が偶像礼拝に走ってしまう一連の内容を通して、やはり心に偶像が潜んでいると、この死の導きに従うことができない、逆らってしまうということを示されています。自分自身も、この個人的に40日間のお祈りの期間を設けているんですけども、その中で、自分がコーヒーが好きで結構コーヒーを飲んでいたんですけども、周りからコーヒーが中毒になっているのではないかと指摘されて、今コーヒーをやめて、自分が中毒かどうか吟味しているんですけども、それ以外にも細かなところで自分自身が偶像になりやすいものなど確認していく必要があるなと教えられています。以上です。
はい、私は、今日はヨシュアとカレブのことを黙想していました。信仰の歩みをしていくためには、信仰の人である良い霊的リーダーに付き従っていくことがすごく大事だなということを思いました。私も神様に約束の地を与えようという御言葉をいただいているんですけれども、そのためにはやはり信仰を持って御言葉をしっかりと握りしめていくことと、また信仰の人たちから離れないでいくことが大事だなということを思わされました。以上です。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにふさわしくあなたの御声を聞かせてくださったことを感謝いたします。今日与えられた御言葉を握りしめ、一日を歩ませてくださり、御霊に導かれて歩むことができるように助けてください。私たちを今日も聖霊の人として用いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。 儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。